我が契約は動くことがない。話花城剛。
皆様おはようございます。今日は我が契約は動くことがないというテーマで神様の言葉を考えていきたいと思います。はじめに詩編89編からの言葉を読んでみたいと思います。28節から、私は常しえに我が慈しみを彼のために保ち、我が契約は彼のために固く立つ。私は彼の家計を常しえに固く定め、その位を天の日数のように長らえさせる。飛んで33節。しかし私は我が慈しみを彼から取り去ることなく、我が誠に背くことはない。私は我が契約を破ることなく、我が唇から出た言葉を変えることはない。この34節は契約の箱を発見したとしたロン・ワイエット氏が好んで引用する聖句です。彼の中ではこの契約の箱、ただ物質的な契約の箱のことだけを考えているのではなく、神様の契約は変わらないということ、人類に対する神様の救いの約束は変わらないということを信じて、この聖句を引用しておりました。ここにスペースを入れた理由は、この間に また別の情報がありまして、30節から32節ですが、もしその子孫が我が掟を捨て、我が裁きに従って歩まないならば、もし彼らが我が定めを犯し、我が戒めを守らないならば、私は杖を持って彼らの咎を罰し、鞭を持って彼らの不義を罰する。という、この契約の条件が書かれているんですね。この契約というのは、安易な福音ではなくて、安価な福音ではなくて、条件がある契約であるということ、この聖句からわかります。この神様の契約を受けるためには、成就するためには、人間側の方では神様の戒めを守るという条件がついているわけです。この契約、神様の戒めへの服従が条件であるということです。で、この服従によって救いを買うと誤解されないように、救いを得るというふうに、誤解されないようにこの聖句も読んでみたいと思います。イザヤ 55-1、 さあ乾いているものは皆水に来たれ、金のないものも来たれ、来て買い求めて食べよ。あなた方は来て金を出さずに、ただでブドウ酒と乳を乳とを買い求めよ。ここで不思議な表現なんですが、買いなさいと言いながら金を出さないでタダで買いなさいと表現してるんですね。これは自分に持ってるものは何もなくても売ってくださいと意思を行使することを神様教えておられますね。水のもとに来る理由は乾いているということだけで十分なんです。神様の恵みを受けるのに、我々がただ欠乏しているということだけが条件であるんですね。この律法への服従が永遠の命の条件だというときに、行いによる救いだと誤解されやすいです。しかしこれは人間の功績に耐えることではなくて、意思を行使するということです。他にも神様の契約が動くことはないということを教えている聖句があります。イザヤ 54-9-10、このことは私にはノアの時のようだ。私はノアの洪水を再び地に溢れさせないと誓ったが、そのように私は再びあなたを怒らない、再びあなたを責めないと誓った。山は移り、丘は動いても、我が慈しみはあなたから移ることなく、平安を与える我が契約は動くことがない、と、あなたを憐れまれる主は言われる。この十節の言葉を近典訳で見てみますと、平安を与える我が契約という言葉は、直訳すると、私の平安の契約と書いてます。私の平安の契約、これにはすごく深い意味があると思いました。ヨハネによる福音書 14-27 に、私は平安をあなた方に残していくとイエス様おっしゃいました。私の平安をあなた方に与える、私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな、とイエス様、サタンが与える安心感と神様イエス様が与える平安とは違うということを明確にされました。神様が与える平安の契約が先ほどの聖句であったんです。この 我々クリスチャン、あるいは神の民から、この神様の不動の契約が動くことがあるでしょうか。神様は動くことがないって約束されましたけれども、これが動くことがあるでしょうか。スタディバイブル新約聖書の81、82ページから、マタイ23の37から39のコメントをお読みいたします。私はあなたを捨てることがどうしてできようかとキリストは心から言われた。優しい寛大な父親が恩知らずで強情な子供を扱うように、彼はイスラエルを扱っておられた。全能の目で彼はエルサレムの都が自らの運命を決定したのをご覧になった。幾世紀にもわたり神から離反があった、神からの離反があった。恵みは跳ねつけられ、特権は悪用され、機会は軽視されていたが、人々は自ら憐れみの混ざらない復讐の暗雲を積み上げ、それが今にも彼らの上で破裂しようとしていた。詰まった半分途切れた声でキリストは叫ばれた。もしお前もこの日に平和をもたらす道を知ってさえいたら、しかしそれは今お前の目に隠されていると、取り消すことのできない宣告が下された。この宣告はエルサレムにイエス様が語った言葉でした。彼らは平和をもたらす道を知らなかったようです。平和の契約が動かないとイザヤ書で約束されていたのに、神の民からこれが動かされていたという事実が書かれていました。イザヤ48の22、主は言われた。悪い者には平安がない。たとえ神の民であっても、悪い者になれば平安はないんですね。イザヤ57の21、我が主は言われる。横島な者には平安がないと。横島というのは正しくないという意味です。そして戒めへ服従した場合、平安が約束されています。箴言 3:1-3:2、我が子よ、私の教えを忘れず、私の戒めを心に留めよ。そうすればこれはあなたの日を長くし、命の年を延べ、あなたに平安を増し加える。そして反対に、不服従をした場合、戒めに対して不服従をした場合には平安はないと教えられております。エレミア 6:13-14、それは彼らが小さいものから大きいものまで皆不正な利をむさぼり、また預言者から祭司に至るまで皆偽りを行っているからだ。彼らは手軽に私の民の傷を癒し、平安がないのに平安平安と言っている。さて、先ほどのイザヤ 54-90 をもう一度見てみたいと思います。10節では契約は動くことがないと言われた、その文脈の前に何が書かれているか、9節に何が書かれているかと言いますと、このことは私にはノアの時のようだと書かれていました。このノアの時のことを振り返って考えてみたいと思います。創世記6章に11節から13節までお読みします。時に世は神の前に乱れて暴虐が地に満ちた。神が地を見られるとそれは乱れていた。すべての人が地の上でその道を乱したからである。全世界の人が 神様の教えを離れて暴虐が地に満ちた、すべての人がその道を乱したと、そういう状況であったんです。そこで神はノアに言われた。私はすべての人を絶やそうと決心した。彼らは地を暴虐で満たしたから、私は彼らを地と共に滅ぼそう。洪水で世界が滅ぼされた理由は地に暴虐が満ちたからであると書かれていました。これが原因であったんです。17節18節をお読みします。私は地の上に洪水を送って、命の息のある肉なるものを皆天の下から滅ぼし去る。地にあるものは皆死に絶えるであろう。ただし私はあなたと契約を結ぼう。あなたはコラと妻とコラの妻たちと共に箱舟に入りなさい。この創世記6の18の契約という言葉は、聖書の中で出てくる初めの契約という言葉です。ここが初めてでした。神様はノアと契約を結んだと書かれていました。しかし実際は契約という言葉は出てきませんが、アダムと神様は恵みの契約を交わされておりました。蛇の頭を砕くという契約を結んでいたんですね。で、この契約はずっと繰り返されてきて、アブラハムに繰り返される前にノアにもここで契約を結ばれていました。で、ここでは初めは洪水が起こる前は箱舟に入りなさいという条件がついていました。どんなにノアが神の前に正しい人であったとしても、この箱舟に入るという行動に移らなければ彼も洪水によって滅びたと思います。この契約を成就するためには神様が言われた条件というのがあるんですね。そして実際に洪水があって、その後にもまた契約という言葉を神様はお持ちになります。洪水後に神がノアと結んだ契約とはどんなものでしょうか。9章の8節からお読みいたします。神はノア及び共にいる子らに言われた。私はあなた方及びあなた方の後の子孫と契約を立てる。これは我々にも関係のある契約のようです。またあなた方と共にいるすべての生き物、あなた方と共にいる鳥、家畜、地のすべての獣、すなわちすべて箱舟から出たものは、地のすべての獣に至るまで私はそれと契約を立てよう。私があなた方と立てるこの契約により、すべて肉なるものはもはや洪水によって滅ぼされることはなく、また地を滅ぼす洪水は再び起こらないであろう。火で地を滅ぼすことは約束なさいませんでしたけれども、洪水ではもう決して全世界を滅ぼすことはないと神様は全人類に約束されているんです。続けて 13節から17節もお読みします。すなわち私は雲の中に虹を置く。これが私と地との間の契約の印となる。私が雲を地の上に起こすとき、虹は雲の中に現れる。こうして私は私とあなた方およびすべて肉なるあらゆる生き物との間に立てた契約を思い起こすゆえ、水は再びすべて肉なるものを滅ぼす洪水とはならない。虹が雲の中に現れるとき、私はこれを見て、神が地上にあるすべて肉なるあらゆる生き物との間に立てた永遠の契約を思い起こすであろう。 そして神はノアに言われた。これが私と地にあるすべて肉なるものとの間に私が立てた契約の印である。この16節に神様は永遠の契約を虹を見たときに思い起こすと書かれているんですが、神様忘れることがあるんでしょうか。ありませんね。これはそう言われた我々が励ましを受けるために神様はそうおっしゃったわけです。神様は決して忘れることはありません。しかし我々は本当に神様って私を愛しているんだろうか、私を守ってくださるんだろうかと疑ったり、神様の愛を忘れたりすることがあるために神様はこのような言葉を残してくださったわけです。じゃあこの契約をしたからにはもう神様は人類を滅ぼさないということを約束されたんでしょうか。この虹の契約の直前に同じ九章の五節六節にこのような言葉があります。あなた方の命の血を流す者には私は必ず報復するであろう。いかなる獣にも報復する。兄弟である人にも私は人の命のために報復するであろう。人の血を流す者は人に血を流される。神が自分の形に人を作られたゆえに。ここで神様の尊い財産である人間をご自分の形を入れたその人間を殺すときに神様は必ず報復するとおっしゃっています。これ先ほどの虹の契約の直前に書かれていることです。なのでこの虹の契約においても神様は条件付きの契約であった、契約を交わしたということがわかります。そしてこの虹についてももう少し考えてみたいと思います。教育123ページに、空に光のアーチを渡している虹は神が地上にあるすべての肉なるあらゆる生き物との間に立てた永遠の契約の印である。天上の神の御蔵を取り巻いている虹も神の子らに対する平和の契約の印である。雲の中の虹が日光と夕立の結合によって生じるように、神の御蔵の上の虹は神の恩恵と正義の結合を象徴している。悔い改めた罪人に向かって神はあなたは生きなさい、私はすでに贖い代を得たと仰せになっている。神様は悔い改めた罪人に対しては何度でもお許しになり、そして私たちを必ず救うお方で、この恵みの契約を必ず成就してくださる神様であります。ところがこの夕立とともに日光というものがあります。水だけではなく義の太陽もここで表されています。この日光というのは正義を表しています。夕立というのは恩恵を表しています。義と憐れみの性質を両方神様はお持ちであるんです。そしてこの契約の元となっている契約の箱というのがあります。なぜこれを契約の箱というかというと、この中に契約の板が保管されているからです。なぜ実会のことを契約の板と言うかというと、この板に書かれている言葉に従ったときにこの契約を守るという神様の約束であるんです。この契約の板の上にある蓋となこの契約の箱の蓋である 食材所と日本語では言いますが、英語では恵みの座という言葉になっています。そしてこの恵みの座に、昔の儀式では東側に、食材所の東側に、ここで今汚れているところは、これは西です。これはキリストの血によって西側に血が注がれましたが、レビ記16章を見ると、昔の儀式では東側に動物の血が注がれたと書かれています。これはキリストの十字架の功績も、この義と憐れみの結合のもとで行われているということを象徴しています。先ほど読んだ詩篇89の内容と同じなんです。神様は必ず契約を破ることはないと、我が唇から出た言葉を変えることはないと約束なさっているんですが、しかしその契約の基礎となっているのは神様の掟であり、実戒の言葉であるんです。そしてその実戒は愛の原則を具体的に書いたものに過ぎないんですね。そして神様のご品性については何度も我々学んでますけれども、出エジプト記34章5節から6節までに長い、神様の長いお名前を書かれています。お名前が書かれています。5節には主の名を述べられたと書いてますね。そして6節で鍵括弧で神様の名前が書かれています。主、憐れみあり、恵みあり、怒ること遅く、慈しみと誠との豊かなる神。これが憐れみの神様のご性質です。慈しみを千代までも施し、ここまで神様の憐れみの性質ですね。その次に悪と咎と罪と、これも憐れみでした、ごめんなさい。悪と咎と罪を許すもの、そしてしかしといって神様の義のご性質が書かれています。罰すべきものは決して許さず、父の罪を子に報い、子の子に報いて三四代に及ぼすものと書かれています。ここで見ても慈しみは千代まで施されて、義は三四代にしか及ばないというところを見ても、神様の義と憐れみのバランスというのが感じられるかもしれませんね。そして第一ヨハネ 1-9 を見ると、もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださると約束されています。これが私たちの神様であるということを決して忘れないようにしたいと思います。そしてイスラエルの民がモーセの時に古い契約を結んだ時に、どのようなことが起こったのかということをちょっと考えてみたいと思います。あけぼの上巻442ページ。神は彼らを市内に導き、ご自分の栄光を表された。神は彼らに律法を与え、服従することを条件にして、大きな祝福を約束になった。それでもしあなた方が、まことに私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなた方は私に対して最初の国となり、また聖なる民となるであろう。これが契約の内容であったんですね。守るんだったら聖なる民となります。 で、人々は自分たちの心の罪深さとキリストの助けがなくては神の律法を守ることができないことを自覚していましたか？自覚していました？自覚しなかったって書かれてましたね。これが初めの契約を結んだ時の神の民の状態であったんです。律法の契約を、神様と契約を交わしてるんですけども、自分たちの罪深さを自覚していなかったということ、神様の助けがなくては神の律法を守ることができないということを自覚していなかったんです。そして彼らは直ちに神と契約を結んでしまった。彼らは自分たちの義を確立できると、確立することができると感じました。そして私たちは主が仰せられたことを皆従順に行いますと宣言した。神様に従いますって宣言することは悪いことでしょうか？バプテスマの時にはこうしますね。神様に誓うということは、それ自体は悪いことではないんですが、しかし自分が自分の義でできると、自分の力でできると感じることに古い契約の問題があったんですね。彼らは恐るべき意向のうちに律法が宣言されるのを見、山の前で恐れおののいた。続けて、しかしそれにもかかわらず、その後わずか数週間しか経たないうちに彼らは神との契約を破り、偶像にひざまずいて礼拝したのである。彼らは契約を破ってしまったために神の恵みを受けることは望めなくなった。そして今、自分たちの罪深さと許しの必要を認めた彼らは、アブラハムの契約に表され、そして犠牲の捧げ物によって示された救い主の必要を感じるようになった。彼らは今、信仰と愛によって罪の奴隷から救い主としての神に結びつけられた。こうしてこそ彼らは新しい契約の祝福を感謝する用意ができたのである。これが大事なポイントです。この契約を交わすときには必ず自分の力ではできないということを自覚することです。そして自分の弱さを知るということが、この契約の祝福を感謝する用意ができることであるんです。だから自分が罪人でないと感じる者にとっては、この契約はありがたいものではないんですね。この契約に入るときには必ず自分の罪深さを感じること、弱さを認めること、これがとても重要になってきます。あけぼの上巻442ページから、古い契約の条件は従って生きよということであった。人がこれを行うことによって生きるのである。しかしこの律法の言葉を守り行わない者は呪われる。新しい契約はさらに勝った生贄、約束によるもので、罪の許しの約束と心を新たにする神の恵みと神の律法の原則に心を一致させる約束によるのである。ここで新しい契約と古い契約という言葉が出てきてますが、勘違いされることがあります。古い契約の条件は新しい契約の下ではもう条件ではないと思われていることです。古い契約と新しい契約の条件は同じです。それは神様の戒めに従うことであるんです。 しかし約束が新しい契約ではさらに勝ったものであると書かれていました。条件は一緒なんです。しかし約束がもっと素晴らしいものであるんです。どういうものかというと、その前に罪の許しの約束、そして心を新たにする神の恵みです。これは自分の弱さを悟ってなければ、これを得たいという願望さえ得られないでしょう。そして神の律法の原則に心を一致させるという約束です。これ人間の力ではできないことです。表面的には安息日に教会行くことはできますが、しかし心から神様を愛して捧げ物をすることが本当にできるでしょうか。これは聖霊によって我々の心を新しく生まれ変わらさせられないとできないことであるんです。そしてエレミア31の33と34にこのように新しい契約が書かれています。しかしそれらの日の後に私がイスラエルの家に立てる契約はこれである。すなわち私は私の律法を彼らのうちに書き、その心に記す。私は彼らの不義を許し、もはやその罪を思わない。これは北王国がもう滅びて、南王国ももう滅びようとしているときに、神の民がどん底の状態に陥っているときに、このような最高の約束を神様は与えてくださって、私たちを励まそう、当時の神の民を励まそうとしたんです。そしてその完全な成就は最後の時代になされると預言者は言っております。続けてお読みします。あけぼの上巻442-43。石の板に刻まれたのと同じ律法が聖霊によって心の板に書かれるのである。自分自身の義を確立させようと努力する代わりに、我々はキリストの義を受け入れる。キリストの血が我々の罪をあがなうのである。キリストの服従が我々に代わって受け入れられる。こうして聖霊によって新しくされた心は御霊の実を結ぶのである。キリストの恵みによって我々は心に書かれた神の律法に従って生きるのである。キリストの御霊を持っているから彼が歩かれたように歩くのである。ここで掴んでいただきたいのは、この契約に必ず聖霊の関与が必要であるということです。契約の成就には必ず聖霊の力が必要であるということです。心が新しくされなければ本当に神様の律法を守ることができないんです。続けて、その聖霊によって変えられた心はどういうふうになっているかお読みします。彼は預言者によってご自分のことを言われた。我が神よ、私は御心を行うことを喜びます。あなたの掟は私の心の内にあります。そして彼がこの地上におられたときには、私はいつも神の御心にかなうことをしているから、私を一人置き去りになさることはないと言われた。この新しい心になるということをとても私たち大事に思わなければならないと思います。これがなければこの契約は成就しないんです。そのことについてもう少し考えたいと思います。キリストへの道81ページからお読みします。常しえの命を受ける条件は、私どもの先祖が罪に陥る前、 すなわちパラダイスにいた時と全く同じであって、それは神の掟に完全に服従すること、つまり完全に義であることであります。もし常しえの命がこの条件以下で与えられるものであるとすれば、全宇宙の幸福は危険にさらされ、罪の道が開けて、あらゆる災害と悲惨とが永久に絶えないことでありましょう。ここでちょっとスライドには載せそびれたんですが、この聖書は非常に秩序正しくできていて、比較してはっきり分かるように書かれているところが多々あります。黙示録でもそうです。竜と子羊を比較 しますね。そしてこのカイアズマっていうんですかね、左右対称の構造になっている書き方で、聖書全体も書かれていまして、創世記の初めの2章に神様の掟に従うことが命の条件だということが書かれています。そして黙示録の、ちょっとこれ開きましょうね。22章の14節、命の木に預かる特権を与えられ、また門を通って都に入るために、この後の言葉が口語訳では近手訳と違うんですね。スタディバイブルをお持ちの方は下の脚注を見ていただきたいんですが、初めから全部近手訳でお読みします。命の木に預かる特権を与えられ、また門を通って都に入るために、神の戒めを行う者たちは幸いであると書いています。つまり聖書の始めと終わりに同じメッセージが書かれています。永遠の命を受ける条件は神の掟に従うということです。ところが、そういう条件があるにもかかわらず、人は生まれながらの性質では律法に完全には従えないということ、そういう事実があるんですね。続けてキリストへの道を読みします。罪に陥る前、アダムは神の掟に服従することによって正しい品性を作り上げることができましたが、彼はこれに失敗し、彼の罪のために私どもは生まれながら罪あるものとなり、自分の力で義となることはできなくなりました。私どもは罪深く汚れているので、清い掟に完全に従うことができません。だから中保者が必要になってきました。今我々は中保者が必要です。中保者なしの時がやがて来ますが、その時はこの状態が変化したということでしょうね。まあポイントとしては、我々が生まれながら罪あるもの、罪の性質を持っていて、掟に完全に従うことができない、愛の律法に、違反してしまうために、心の中で、あるいは我々の衝動で、愛の律法に違反してしまうために、私たちは律法違反者となって、掟に完全に従うことができなくなりました。神の掟の要求に応じる義を持ち合わせていません。私どもはサタンと絶望的なつながりで今つながっている状態です。キリストの恵みがなければそこから抜け出すことはできないんです。続けて 同じキリストへの道83、84をお読みします。私どもが信仰について語るとき、信仰には区別があることを心に留めておかねばなりません。つまり本当の信仰とは全く違った一種の信仰があることであります。神の存在と力、御言葉の真理であることは悪魔もその軍勢も心の内では拒むことのできない事実であります。こういうことはサタンでさえ知っているって言うんですね。聖書には悪霊どもでさえ信じておののいているとありますが、これは信仰ではありませんと。悪魔の神様の存在を信じるということは、これは信仰ではない。じゃあ本当の信仰はどんなものか。神の御言葉を信ずるということは、信ずるということばかりでなく、神に意思を服従させ、それだけじゃないですよ、心を捧げ、そして愛情を注いでこそ信仰があると言えるのであって、そうした信仰は愛によって働き、魂を清めるのであります。先ほど白間兄弟が愛によって働く信仰と祈りの中でおっしゃってくださったのは、聖霊の導きだと感じました。本当にこれが私が一番言いたいポイントです。我々服従してこの契約の完全な成就になるわけなんですが、愛によって働かなければ我々の服従も本当の服従ではないんです。どれほど我々は自分の弱さを認めて、神様に対する愛が起こって感謝して初めてこの契約に入る、正しく入るということができるかということなんですね。続けて、この信仰によって心は神の御形に作り変えられます。新たにされない心は神の掟に従いもしなければ実際従うこともできないのであります。信仰によって新たにされた今は清い戒めを喜び、詩編記者とともに、いかに私はあなたの掟を愛することでしょう、私はひねもすこれを深く思いますということができます。そして掟の義が肉によらず霊によって歩く私どものうちに全うされるのであります。ここには挙げませんでしたけれども、先ほど完全には我々は生まれながら罪深い性質なので、掟に従えないという言葉を読みましたが、またキリスト実物教訓の294ページにはこのような言葉もあります。サタンは人間が、これ載ってないですね、キリスト実物教訓の294ページです。サタンは人間が神の戒めに従うことは不可能であると主張した。事実、自分の力では私たちは戒めに従うことは不可能である。しかしキリストは人間の形をとってこられて、人生に神性が結合するとき、人は神の戒めのあらゆる点に従いうることをその完全な従順によって立証なさったと書かれています。彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の子となる力を与えたのである。ヨハネ1の12。この力は人間には備わっていない。これ外からの力が必要なんですね。それは神の力である。魂はキリストを受け入れるとき、キリストのような生活を送る力を受ける。そう書いています。 間もなく日曜休業令が黙示録14章に書いてある通りに、実現していくんだと思いますが、その黙示録14章にそれが日曜休業令のことが書かれていますね。そこでは結局神の印を受けないでください、神の、あ、ごめんなさい、獣の刻印を受けないでください、神の印を受けてくださいという、そういう警告であるんですよね。それは安息日を守るか日曜日を守るかと、まあ単純に考えるわけなんですが、これは実際はただ表面的なそういう問題ではないはずです。本当に神の戒めを守る、神の印を受けるためには我々の心に愛によって働く信仰がなければ神の印は得られないはずです。そして体は教会に行ったとしても獣の刻印を受けるということはあり得るんですね。そしてそういう時代が間もなくやってくることだと思います。なので我々は本当に準備しなければいけません。キリストが十字架におかかりになって息を引き取られたときに、ヨハネによる福音書の19章の34節には、一人の兵卒が槍でその脇を突き刺しました。するとすぐ血と水が流れ出たと書かれています。そして大地震がありました。その大地震の結果、この十字架のを、固定するために地面に開いていた穴が割れて、ずっと下まで割れて、それよりも、500年ぐらい前でしょうか、エレミアたちによって隠された洞窟の下に契約の箱が納められていました。その契約の箱を納めるためのまた箱があって、その天板が割れて、そこにキリストの血が注がれたと、落ちてこの本当の贖罪書の上に、西側の方に血が注がれたとロン・ワイエットは発見したわけです。そしてその契約は立法が元になっていたんですね。でヘブル 9-18 から20には、だから初めの契約もと書いてます。も、血を流すことに成立したのではない。もっと書いてることは、別のものもこの契約を成就するために血を流すことが必要になっているということですよね。初めの契約、つまりモーセの契約、古い契約も血が必要だった。そして新しい契約もキリストの血が必要であったということですね。これが批准したわけですね。この契約が批准したんです。そしてパウロはヘブル 9-18 から20に、さらにこのように書かれています。だから初めの契約も血を流すことなしに成立したのではない。すなわちモーセが律法に従って全ての戒めを民全体に宣言したとき、水と赤色の羊毛とヒソプとのほかに子羊とヤギとの血を取って契約書と民全体とに振りかけ、そしてこれは神があなた方に対して立てられた契約の地であると言ったと書かれています。この地は、地と水は契約書と民にかけられなければいけないわけですね。このように水と地が契約書にかけられ、そして 実際の契約の板にもかけられました。それは型であって本体は何でしょうか。我々神の律法が書かれている生きた人間にもこれが注がれなければいけないわけですね。天において我々の品性の記録があります。そこにキリストの血で我々の罪を清めて許しとイエス様が書いてくださいます。同時に聖霊は我々の心に、あるいは知性といったらいいでしょうか、聖霊を送ってくださり我々を清めようとしております。この契約が本当に成就するときはいつなんでしょうか。キリストの犠牲とそして聖霊の働き、この二つがなければこの契約は完全に成就することはないわけです。最後にヘブル書の十章の言葉をお読みします。ここは八章に書いている言葉とそっくりなんですが、黄色くしてあるところが八章とは違うところです。その黄色い言葉に注目しながら読んでいきます。ヘブル10の12、しかるにキリストは多くの罪のために一つの永遠の生贄を捧げた後、神の右に座し、それから敵をその足台とする時まで待っておられる。これは生贄、永遠の生贄を捧げたというのは十字架のことですね。十字架の後、それで贖いが終わってないですね。その後、神の右に座しと書いています。そして13節には何かを待っておられますね。まだ贖いが終わっていないようです。14節、彼は一つの捧げ物によって清められた者たちを永遠に全うされたのである。神様は永遠の生贄を十字架で捧げられた後、十字架で返しなさったその贖いの働きを完成するために天の至聖所に、天の聖所にお帰りになり、そして今至聖所に移られてこの働きを全うしようとしておられます。そのことについて15節からお読みします。聖霊もまた私たちに証しをして、この聖霊という言葉が八章には書いてないんです。これエレミアの言葉ですよ。16節はエレミアの言葉、パウロヘブル書で2回繰り返しております。新しい契約をこの10節に来て聖霊がこれを証ししていると書かれています。私がそれらの日の後彼らに対して立てようとする契約はこれであると主が言われる。私の律法を彼らの心に与え、彼らの思いのうちに書きつけようと言い、さらにもはや彼らの罪と彼らの不法と思い出すことはしないと述べている。今日は私たちの神様がアダムの時代から人類に対して約束してくださった恵みの契約、私の契約と思います。 新しい契約とも言います。これについて考えてきました。そして、イザヤ54の10では、山は移り丘は動いても、我が慈しみはあなたから移ることなく、平安を与える我が契約は動くことがないと、あなたを憐れまれる主は言われると言ってくださいました。そして、私は我が契約を破ることなく、我が唇から出た言葉を変えることはないと、詩編89の34で記録してくださいました。この永遠の契約は、間もなく生ける者の裁きの時に完全に成就すると、大曹と下巻の217ページに書いています。そして218ページを見ると、後の雨の時に調査審判の後、罪が除去されると書かれています。これは使徒行伝の3の19-20に約束された事実であります。必ず神様は私たちを完全にあがなってくださるということを感謝したいと思います。愛と憐れみの神様、あなたは変化とか回転の影とかというものはないお方であります。必ず約束を成就してくださる神様であられます。あなたのお言葉通りに、神様の愛の律法を私たちの心に書きつけるという御約束を私たちのうちにも成就してください。そして愚かな我々は、自分はできると思う傾向があります。どうぞキリストという岩の上に我々を落としてください。そして自我を完全に砕いて、神様に頼るというクリスチャンに作り変えてください。この祈り、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。